ジオもっこもこパレード。
始まりました。496回ダラプロです。あと47回目のドルプロです。ということで、もう500回が目の前になってきましたね。ダラプロでドルプロももう50回目が目の前になってきました。ということで、今日は3月。11日木曜日の午後、に収録しています。午後といっても、夜じゃありません。まだお日さんが出ております。でね、やはりこう3月11日ということで、テレビもラジオもあの東北の震災の番組が非常に多いので、まあね、あれから10年って考えるともうめちゃくちゃ早いなぁと感じますが、皆さんもそうですかね。皆さんはどこであの時を迎えたんでしょうか。なんか棒読みやね。だから当時俺、ああそうか、この放送をお送りするのはドルフィンですということで、引き続きですが、当時2011年っていうのは33歳で、まだね大阪に住んでおったんで、あれ金曜日だったでしょ。でその金曜日の確かね2時から兵庫県の尼崎のお客さんのところに行ってたんだよね。でそこのお客さんのところで14、5人でなんか打ち合わせというか会議っていうかをやってて、でその最中に、揺れたのかな、地震があった。でたあのなんていうの、横長のこうテーブル、横長のテーブルにこう十何人こう座っていて、こう なんだろうな、ずっとねめまいがしてるんかなっていうような、ちょっと俺だけなんか頭クラクラしてんのかなと思ってたんやんか。そしたら誰か一人が、これなんか揺れてないっていうことで、じゃあやっぱ揺れてるよねってみんなが言い出してねっていうような、その関西地方は結局震度2だったんだけど、だからずっとね船に揺られてるような感じの揺れでした。なんか横揺れでね。で、あの日、まあ、あの当時2011年のその3月って、その3月11日の1週間前にうちの真ん中の子供が生まれたので、その出産で嫁が実家に帰っておったと。で上の子供も連れて帰っていたんで一人暮らしをしてたんやね。だから、家には誰もいなくというような生活をしてました。でその日3月11日の日に、もともとその尼崎のお客さんとそのまま、夕方までそういうのがある予定だったんで、それ終わったらそのまま飯食いに行こうと、でなんだったらもうそのまま遊びに行こうというので、でどこがいいかと、大抵ね大阪重曹とか梅田とかで、飲んで、遊びに行くんやけど、ちょっと行ったことない京都行こうということで京都行くことにしてたんです。でその日にもうそのまま5時6時ぐらいまでおったんかな。で 4人で行ったんやけどね、その京都に。その中の4人のうち1人がお酒飲めない人がいたんで、1人が車を出してくれて、高速道路に乗って、まあ、京都に向かいました。名神高速の天ヶ崎インターから乗って、名神天ヶ崎の次どこだ、豊中で吹田の次どこだ、高槻の辺があって、高槻じゃないな、で大山崎とかがあってだよね。まあそんな感じで京都行ってる途中に、あれなんだ、夕方ほんと6時終わってから、だから7時とかそれぐらいかな、あのその京都、いや名神高速っていうのは、まあその阪神間と名古屋を結ぶ、高速道路なんで、まあ、東に向かって行ってたら、俺たちの車をどんどんどんどん自衛隊の車とか救急車とか消防車、あとパトカーとかどんどんこう追い抜いていってね、あれなんか起きてんのって。でしかもこう見ておると、例えば広島県警とか福岡県警って書いたようなパトカーとかが抜いていくから、なんでみんな東に行くんやろう、なんかあったっけって、そうそうだ、そう思ってた。あのその時点ではそういう、まあ、ずっと会議におったし、終わってスマホとかも見てなかったんで、世の中何が起きてるか分かんなかったんですよ。でラジオもう聞いてなくて、ずっと4人で音楽かけて行ってたんで、だから全然知らなくてね。飯食い行った時にまず異変を感じたのが、いつもあったら割と人が多いお店なんやけど、すごい少なくて、あれこんなんでええのみたいなんで入れたんすのね。で飯食って、で、遊びに行ったわけよ。でまあね、行ったお店がね、いざ候っていうね、セクキャバへ行こうというふうになってたんで、そのいざ候ね、どういうお店かっていうと、まあ、京都なんで 和服着物を着ているお姉さんがいて、で下があれ畳、まあ、そういう和のコンセプトのちょっとセクシー系のお店やねっていう。でそこも、ね、すげえ人気やったね当時。今もあるんかな、ちょっといざ候をね調べてみてください。でそこ行ったらもう全然もう4人が並ばずに入れて、で お姉さんに聞いても今日少ないねっていうような感じで、でなんか少ないんですみたいな感じで言われた記憶はあるのね。で終わってっていうかな、まあ、でまた何軒か行って、で帰ったのが12時半1時ぐらいか。で家帰って、まあ、誰もいない家ね。でテレビつけたら民放どこもこうニュースやってる、ニュースっていうかな、同じようなニュースやってて、ああそういや今日ニュースっていうかな、地震があったやつかなと思っていろいろ見てたら、あの津波のこの映像が出てきて、そこで初めてね、日本がえらいこと起きてると、いやそんな時に俺何しとったんやっていうね、罪悪感、そう、この罪悪感との戦いよね今度はっていう、この10年、いまだにこの罪悪感が拭いきれない、あのいざ候でねっていうような、日でしたね、その 3.11。 まあこう関東にお住まい、東北にお住まいの方からねするとすごくね、こう怒りになられるような体験をしてたのかもしれない俺は。ただやっぱちょっと関西とかだと、地震の大きさっていうのはすごく小さかったし、でやっぱりこうその日のニュースっていうのは全く耳に入れてないと全然わからんかったね。本当にただちょっと自分を悔いるかなというような、2011年3月11日のこう思い出なんですけど、まあ、当時その一人だったんで、 割とプロレスを見に行ってたんですね、あの大阪で。大阪府立の第2オレンチャンしたりとか、まあ、当時まだ大阪プロレスもあったから大阪プロレスも行ってたしっていうので、割と行ってて、この3月11日か10日後ぐらいかな、確か3月20日やったと思うんやけど、尼崎の、総合体育館、後のベイコムなんとか体育館かで、新日本のね、ニュージャパンカップの決勝が行われる大会もチケット持ってて、当時で行くと、どういう、どこかで、多分その前の月の2月に棚橋がチャンピオンになってんだよ。IWGP のね。で、それまでは、全日本から新日本に復帰した小島。で、小島が G1 勝って、でベルトも取って、で小島がチャンピオンだったっていうような新日本の流れの時はね。でその、そういう流れの中での 3.20 尼崎大会でのニュージャパンカップの決勝が永田対中村だったね。もう会場はもうみんな中村コールよ。だから中村って、IWGP とか取ってるけど、多分そういうタイトルG1 もまだ当時取ってなかったし、それですげえみんな応援してんだけど、まあ俺とちょっと何人かからだけかな、こう永田をずっと応援してて、永田がねこう優勝したんで、すげえこう永田ありがとうみたいな感じで、永田もねこう感極まった感じで、最後マイクしてたし、じゃあその永田ありがとうっていうねドルフィンの声がこう入ってるわけですよ、こうあのテレビ中継に。それをねこう酒飲みながらその場面だけ見るのは好きだというような、ちょっと気持ち悪い感じなんですけど、その日のねチケットってあの大阪の南にあるカウント 2.99 っていうバー、プロレスバーでチケット購入したんね。でそこで買ったら、なんか選手と写真を撮らせてもらえるっていうのがあったのかな、その日は。だから買ったのかな、何回か飲みに行ったことはあって、そういうのを知ったから買ったのかな、ちょっと忘れたけど。でその日に撮ってもらった選手っていうのが内藤、まだハポンになる前のね、あの赤いパンツかな、内藤と撮ってもらえたんですよ。で後々ね、あんなちょっとハポンで人気になるなんて思ってもなかったですけど、まあ、今思えばこの内藤の写真ってええ写真になったなと思ったんですけどね。まあこうやってどこでチケットを買うかでなんかそういう特典がついてきたりするしたりあるでしょ。例えばこれインディーかな、先週で取り置きをしてもらってたらね、あの入り口で買ったらなんかついてきたりとか、するとかっていうのもありますけど、皆さんはどこでチケット買ってますって。最近ね、なんかそんなめんどくさくなったんで、なんだろう、ほんとローソンチケットとか、ほぼローソンチケットかなで買ってるんですよ、ドルフィンはね。ローソンチケットって何がいいって席選べるんですよ、場所。まあ、わかる？で、俺、まあ今は飲めないけど、酒飲みながらさ、プロレス見るの好きなんで、そうするとね、すげえトイレ近くなるのね。後半になればなるほど。で、セミとかメインになれば、ほんと、関節技、グランドの攻防になったら便所引くみたいな。でもそれって真ん中の方、通路側の間ら辺、真ん中の辺になってしまうとね、皆さんにご迷惑をかけるんで、本当通路側、階段の横とかが大好きで、だから今ローソンチケットでそういうとこを狙って買ってたりします。 昔はね、名古屋にいる頃はあれプロモーターになるのかな、共同企画っていうとこがね、名古屋は新日本は主催してるんだけど、そこから直接買ってたと。多分あれデータが残ってるんでしょうね。なんずっと買ってたんで、なんかどんどんこういい席になっていったりとかをしていってた記憶はあります。あとはあれかな、名古屋の時は星ヶ丘のプレイガイドみたいなとこでも行ってたかな。岡山にいる頃はね、なんだっけ、どこかタイガース岡山とっていうチケットショップみたいなのがあって、そこで買ってたのか、岡山の谷町みたいな方がいらっしゃって、でその方で買って、後々買うようになったのか、そこから。でそうすると今度はその方主催のあれ、お食事会、選手とのね、試合終わった後に選手何人か連れてきてくれて、お食事会、まあ別途こう開催費、参加費みたいなのは必要だったけども、でもそもそもそれに呼ばれる呼ばれないっていうのがあるんで、その人で買ってたらそういうのにも呼んでもらえるみたいなのがね、あったりもしたんすよね。なんかどこで買うかって、だって同じ値段でしょ、チケットって。こう座ってるお隣さんとかなのにサービスが違うって、まあね、そうやっぱりこう売ってなんぼみたいなところはあるんでしょうけど、やっぱ誰で買いたい、そうなるとね、より良いサービスをしてもらえる人で買いたくなるでしょ。ただそれと知ってるか知らないかっていうのって運じゃないですか。皆さんじゃあどういう経緯でそういいとこで買えるようになったのかとか、今どこで買ってるっていうのを知りたいですよね。そういうプレイガイド以外でね、あと選手取り置きか、今ねもノアが、ノアはねだいぶこう復帰じゃないな、人気が回復してきたけど、ちょっとこう低迷してる時なんかは、当時まだ大阪いる時は、丸富士で買ってたの。ただ別に丸富士を応援したいわけじゃなくて、たまたま知り合いに丸富士 のコスチュームのデザインしてる人がいて、でその方が、ノアの大阪大会が近づいてくると連絡くれて、今回も行きませんかっていうような形で、でまあほぼ行ってたんやけど、まあそうお願いすると、じゃあ受付で丸藤選手でお願いしてたドルフィンですって言ってねっていうような形で言われるんで、まあそういうそのままに。ただそこで丸藤なので買ったからって何か特別、いい席だった記憶もなければ、何かついてきた記憶もないんですけど、まあまあ別に、でもそうやって買ってたかな。本当だからそうやってね、何で買うか皆さんちょっと教えていただけたらと思います。ああそっか、だからあれ結局一回も買ってないけど、あれかな、プレイなんだっけ、金券ショップとかってのもあるよね。有名どこで行くと T1 とかね、あー T1 はちょっと T1 ルールがあるからね、いや T1 ルールっていうのがあるらしいか、実際知らんからね、行ったことないから。二見さんでしょ、まあ、2チャンネルずっと見てたんで、二見さんのなんかこう伝説みたいなのをほんまかいなと思いながら、あんな見ると余計ねちょっと行けなくなってますけれど、まあ、ちょっとね、そのチケットの思い出なんか、ね、あと、ね、チケット皆さん残してるかどうかだね。残しておくとバレるんで、気をつけなきゃいけないですけど、な感じかな。というので、ああ、そうか、3.11 の話からちょっとチケットの話になってしまったな。じゃ直近のプロレスニュースでいくと、まあ、この放送からすると、まあ、っていうかこの放送いつ流してもらえるんだろう、ちゃんと明日配信してくれるかな。まあまあこのもしね、この今3月11日ですけど、その週に流してもらえたとして、先週か、スターダムでね髪切りマッチがあって、中野タムが負けるってずっと予想してたのに やはりこうジュリアが負けたと。ですげえ潔かったですよね、あの坊主になる過程が。試合終わってからね。で当初とかも過去のか紙切りデスマッチをこう見ていた中で、誰もハッピーにならない、誰も幸せにならないし、なんかこう嫌な思いでその興行時代終わっていくイメージしかなかったけど、今回のはちょっと違ったね。なんかハッピーエンドなんかな、いい形で終われた、すがすがしい気持ちで終われた気がします。あれはもう全てジュリアのね、心意気が良かったね。ほんとすがすがしい、いやもう男っぽい感じがしてね、いやスパッとしてるね。あんな風になりたいね、本当に。いやー本当かっこ悪いからね、髪の毛切るみたいな感じでって、あ行ってみたいななんて思いました。まあ予想外れたけども、なんかこうこっちもいい気持ちでなりましたね。でまたジュリアの坊主かっこいいでしょ、なんか少年みたいでかわいいね。いやジュリア応援したくなっちゃったな。上福ゆきちゃんとジュリアを応援しよう、あと響ちゃんね応援しようかな。であとね、昨日おとといかおととい、あの後楽園ホールにひらがなマッスル、4かなを見に行ってきました。今年2回目のプロレス観戦です。今まだねこの一都三県緊急事態宣言中ですけど、でこういった興行ものって8時までだよ一応ね。だからサッカー、昨日サッカーも行ったんだけど、サッカーもキックオフ時間を前倒しして8時、6時キックオフで8時までとかにしているの、いるんだよ。でもひらがなマッスルはどういうわけか9時までやったのね。これは、まあ、法的に守られていない、いるわけじゃないからいいのかちょっと分かんないけど、まあなんかそこの辺もクエスチョンマークはつきましたし、なんだろうな、すげえね、SNS 上では評価が高い大会だったんですよ。すごくね、なんか面白かったって。だけどちょっとね個人的にはなんかいまいちだったのね。なんだろうな、こう受け狙いがすごくこう見えすぎちゃってたのとか、なんかねちょっとダメだったな今回は。なんかちょっと違ったんすよね。だから SNS ですげえ面白かったって称賛されているのに、なんかこう一人冷めてるっていうか。あのね今回その興行マッスル、ひらがなマッスルの中で、まあ、あるチーム5対5のチーム同士で戦うわけなんですけど、その戦い方が、ラップで、戦うわけなんですよ。1人1対1でラップでこう相手を罵り合うみたいな感じでね。でそれで勝った方、勝ち抜きじゃないか、1人ずつ戦っていってたくさん勝った方が勝ちみたいななんですけど、あれなんて言うんだっけ、あそうそう、あのフリースタイルダンジョンみたいなやつよ、 AKA なんとかみたいなやつね。でなんだけど正直ね、あれ何言ってるか全然聞き取れなかったのね。そのなんかすげえみんな盛り上がってんだけど、そのまあそもそもマイクじゃない、マイクが悪いのかこう音響が悪いのか、それとも俺のいた席がそういう聞き取りづらいのか、まあそもそも後楽園ホールのそういうねスピーカーとかってそれ聞かせるためのもんじゃないと思うん であとプロレスラーの滑舌の悪さもあってなのかだけど、ほとんど聞こえなくて何言ってるか、ガサガサガサガサガサっていうのだけしか、だから なんでこんなみんな盛り上がれてるんだろうっていうので、なんかいいこと言ったみたいな感じになってるんだけどね。のねえ、ちょっとそこそういうのもあってちょっと不満足で終わってしまった、残念だったなと思ってるんだけど、別にだからといって嫌いになったわけじゃなくて、次9月らしいんでね、9月も行きたいし、あ、そうか、やばい、これ聞いてる方で、そうだ、3月の18日、来週の、え、3月の18日で来週の木曜日か、ああ、もしかしてこれ、そう、今回の追加公演じゃないけど大阪公演もあるんですよ、マッス、ひらがなマッスルって、今回初めて大阪でやるのね。もしかしたら同じ内容かもしれないんで、ネタバレかもしれない、ごめん、言ってしまった、あー、しまった、忘れてた、あ、まあ、じゃあ聞き取りづらいかもしれないから、よくよく耳をね、こう澄まして聞いてくださいと。で、もし言った方いたら何て言ったか教えて、俺に。しまった、そうだ、じゃあちょっとネタバレすいませんでした、あー、そっかそっか、まあそんなひらがなマッスルでしたね。あとはあれかな、このダラプロ的なことでいくと、怪盗セロさんのね、試合がさ、まあ、この間あったっていうのはね、2月21日やったっけ。で、セロさんが結局勝ったのかどうだったのか、負けたら即引退スペシャルだったでしょ、この間のゲストの来てもらった時は。でいくと、どうやら勝ったらしいです。勝ったらしい。だから引退せずに済んだらしいですので。一応報告皆さんにしておきますね。で、昨日ね、ちょっとある経路から、その2月21日の、怪盗セロさんがメインで出たあの、アバンサルの、シャンティ大会、ダンススタジオシャンティ大会の DVD をゲットしたので、ちょっとまだ見れてないからね、ちょっと、週末にでもお酒飲みながら堪能して、またそれはちょっと、まあ、報告するのか、ちょっとね、なんか、したいな。皆さんもね、会場でしか今買えないらしいんだけど、でも見たい人いるよね。だって会場でしか買えないってことは、関西でしか買えないと思うんで、ちょっとね、何らかでセロさんに頼んで通販とかね、対応してもらえるように。ただたくさん買え、みんながね、買えるような環境であればお願いしてみようかなと思います。はいはい、ということで、3月11日の収録もそろそろ終わろうかと思いますので、ぜひね、次は500回、ダラプロ500回とドロプロ50回を記念してね、何かやりたいよね。まあコロナだから、なんかイベント的なことって難しいじゃ難しいよね。で、ダラプロで今までに何かイベントを単独で開催したことはないはず。もともとね、ダラプロの母体であるサンダヘタレイディオは1年に1回とか2年に1回はこうイベントをね、こうしておる。だけどダラプロはしてない。でもダラプロとしてか、昔でもトモキンと2人で、あそこなんだっけ、味噌のビールなんかで行ったよね。あれは何だったっけ、シャドウ総帥のなんかイベントに行った気がするな。で、総帥と喋った気がするんだけど、まあ、でもそれはダラプロとして別にリリースしていったわけじゃないからイベントじゃないのか。そうやってね、まあ場所をどこでやるかっていうのもありますし、まあ実際イベントにするのか500回記念なんかにするのかですけど、何かせっかくなんで500ってね、ちょっと大きな節目でもあると思いますし、あとあれ、俺もトモキンもクラブハウスっていうのをね、 ってるんで、やってる、まあトモキンは分かんないけど、俺はアカウントしか作ってなくてそれ以降何もしないけど、ダラプロインクラブハウスみたいな感じをやってもいいかな。生放送でしょ、事前にアナウンスしておいて、皆さんに入ってきてもらって、あなた皆さんとおしゃべりする、こういうねズームダラプロのみ、あ、ズームダラプロイベントでいいんじゃない、500回記念、あ、これ良くないねえ。だって怪盗セロさんいつも来てもらって収録するのってあれズームでやってるわけなんやんか。どうみんな、これねえ、今までお会いしたことある方、リスナーさんで、まあお会いしたことない方もですけれど、特にだってお金いらないし交通費もいらないでしょ、移動しなくていい、ネット環境さえあればいい。でトモキンが有料のズームアカウント持ってるんで、それだと制限時間ない、お申し込みだけいただいて、メールでいただければ、そのメールにその日の、URL とかパスワード、ID か送り返してやる？いいんじゃない？それ。ちょっと待って、これちょっと、ともきに。で、じゃあよ、これをやるんだったら500回記念でしょ？今、今日が496回。あと4週後。となると4月か、ゴールデンウィークみんな忙しいのかな。でも500回行ってからだよね、500回行ってから、500回って、じゃあ次の、あ、でもちゃんと配信するかだよね、デラプロがちゃんと収録して。あ、でもちょっとなんかテンション上がってきた。今日7だっけ、7、8、9、10、8、9、え、4月1日配信、4月1日、違うな、え、6、7、8、9、4月8日か。じゃあ4月9日。4月9日金曜日が500回。500回で、ドルプロがその前の週から2日が4、あ、でも毎回ドルプロかどうか分かんないもんね。これ、皆さんちょっと、どうです？顔出さんでもいいですよ。顔出さんでも。顔出してくださった方が嬉しいし、いろんな話、ああ、こうね、親近感が湧くじゃないですか。まあ今仕事でもね、ズームで営業ってあるんですけど、知ってる人とやるんだったら全然大丈夫なんですけどね、初対面の人でズームでやって、あれ、まあ、なんていうの、顔出さない？真っ暗ってなると全然温度感がわかんねん。ちゃんと伝わってるのかとか。なんか好意的に受け取ってるのかそうじゃないのかっていうのも全然わかんない。せっかくなんでね、ちょっとまあ声なんか、まあ、カメラがないって言われたらねしょうがないけど、まあでもさ、せっかくならまあせめてでもね、こうお声だけでも含めてやりましょうよ。これやろう、よし決めた、500回、ドルプレ50回記念でやりますので、おそらく土曜日の夜とかだな。土曜日の夜。で、ドルフィンの家庭の事情からすると、もう夜9時半スタート。夜9時半ね。9時半か、9時半だな。9時半スタート。申し訳ないけど、ドルフィン家は、子供寝かしてからじゃないとお父さんの時間がないので、9時半、土曜日ね、9時半スタート。ということで、ちょっと日程調整します。ということで、ちょっと今日長いな、33分、34分、喋ってしまいましたが、また、そしたら、この辺も詰めておきたいと思いますので、また来週ということで、皆さん、改めてですけど、いろいろね、まあ、コロナは、こう予防をしながら、こういつね、こう天災、震災が起こるか分かんないんで、その辺もちゃんといろいろね、用意をしておきましょう。ということで、今回の放送は、 ドロプロなのでドルフィンがお送りしました。それではまた次回、さよなら。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。